レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。2月25日配信、シャープ143です。
はい、
小宮さん、
はい、
今まで生きてきて、
うん、
一番痛かったやつ何？
一番痛かったやつ？
うん、
まあ、すごい難しいじゃん。
種類がね、いろいろ痛みにもあるしさ、その期間とかもあるけどさ、
うん、そうだね、意味合いがどういう痛さですか？
そのパッとあれ、そのなんだろうな、痛みの強度？
ああ、面積で言えば。あの私、はいはい、学生の時に帯状疱疹をやったことがあって、はいはい、あれは痛いというか痒いというか、もう背中一面とあと前、はいはい、
うん、
その胸お腹がもうすごくて、すごい悪化しちゃったんですけど、寝れなかったんですよね。
痛がゆい？
そう、水泡ができるじゃないですか。あれって、はいはいはい、水疱瘡とね、うん、同じようなもんだからさ。だからね、どっち向きにも寝れないわけよ。
あー、そっか、お腹と背中がくっついちゃうわけだからね、うん、
くっついちゃいないけどさ、
でもその面についちゃうってことだよね。
そうで、服も着れないほどの痛みというかさ、もう触れてくれるなみたいな感じだから。
なるほどね。
そう、服もほんとしんどくて、もうずっとなんかえんえん泣いてた思い出が、いやマジで辛かったです。
それってでも治るの結構時間かかるでしょう。
そう、時間かかるし、まあ、当時ね小児科だったけど、お医者さんももう、うん、あの多分後遺症残るから無理ですって言われて
無理ですっていうか、無理
です覚悟してくださいって言われて、
あ、
そう、
そっか、
頑張って直しましたけど。
面積と期間が大きいね。
もう生活に支障が出すぎる感じでしたね。
なんかその痒みを伴ってんのってさ、辛いよね。
そうなんで、痒い痛いだね、そのただれちゃうじゃないですか。わかる。
僕も小学生の時、毛虫をさ、わしづかみにしたことがあって。
なんでよ。
それはもうブワーってなっちゃって、それこそ多分同じ感じの、もう痛がゆくてただれちゃって、
そうだよね、
で書いていくとどんどん広がっていっちゃうみたいなのにはなりましたね、あれ。
そうだね、
まあ、僕がね、その今までで一番痛いでパッと思い浮かぶのは歯なんですよ。
なるほど。
あの下の奥歯に親知らずがあって、で奥だからさ、そのうまく届かなくて虫歯になっちゃって、でもう中空洞ぐらいの感じになっちゃった。
それひどい、ほっといたね。
でほっといたのにも理由があって、理由があってほっといたわけじゃないんだけどさ、もうコロナ禍だったからさ、その生え方がすごい生え方してるから普通の歯医者じゃ抜けないって言って大きい病院紹介されたんですよ。でもコロナ禍でね、大変だからちょっとすぐにできないってことで4ヶ月ぐらい先になったのよ、歯抜くのが。でその間にどんどん悪くなっていっちゃって、
最近の話じゃないですか。
もう割とそうね、で、まあ、その状態を普通の歯医者さんに行って、ちょっとその虫歯のっていうので見てもらった時に、そのじゃあ痛かったら手挙げてくださいみたいないつものやつあるじゃん。で多分だよ、推察するにさ、その見えないから、あの歯の開いた穴の中になんか探りを入れたんだろうね、棒なんか細いやつ、もうその瞬間もうめちゃくちゃ痛くて、なんだろうな、もうなんか頭に電流が流れたみたいな。
まあ神経だからね。
そう、多分ね、
表現として合ってるよ。
いや本当にそうなのよ。火花、ま、脳内で火花散って、ね、多分一瞬 0.00 コンマ何秒、俺死んだと思うんだよね、その瞬間。 一瞬死んで
なるほど、ね、
で張って戻ってきて、うん、
痛
くてビクンってなって、うん、だからもう手上げなくても、うん、歯医者さんがあはいみたいな感じになるぐらいよ。
そりゃそうだよね。
普通ちょっと平静を装うじゃん、
うん、
予想を追うんですよ僕は、うん、痛くても落ち着いてこうゆっくり、うん、痛いですっていうのを手を挙げる、うん、真摯な振る舞いをしてんだけど、
う
ん、
そうですか。
もうそういうのを凌駕した痛みで、
う
ん、
そうだね。もう自分が、うんね、主張とかそういう話なんか思考の前にあるものな
んで、ね、一瞬死んで生き返った時のその多分鼓動だよね、うんうん、あの鼓動が再開したんだろうね多分それのビクンってやつだと思うぐらいの痛みで、
うん、
もう完全にそれでもう心が折れちゃって、うん、もうその日はずっともう半分口開いた状態でなんかはいはい、
それ麻酔があるからじゃないの、は
い、みたいな。いやもうそんなもうそんなレベルじゃないっていうのが僕の今のところの1位なんですよ。
あーへ
ー。で、うん、つい最近ですよ、もう昨日一昨日、
うん、
3日ぐらい前かな、
うん、
第2位来ましたよ。
第2位、
痛み第2位来ましたよ。
おすごいね。
あのね、
うん、
唐辛子が目に入ったんだよね。こうそのなんか眼球にポチャみたいなやつじゃないのよ。あの料理しててなんかその鶏肉焼いてね、味噌で焼いて、うん、もうちょっとなんかこう一工夫欲しいなと思って、
うん、
で鷹の爪あるなと思って、あの乾燥した赤唐辛子ね、
うん、
でそれ一個右手でこうクシャクシャって握ってパラパラっとこう振りかけたんだよね、
うん、
で食べてたんですよ、
うん、
で何気なくね、
うん、
なんか鼻を触ったのよ、
うん、
なんかその癖みたいな、
うん、
鼻触ってでご飯食べてたのよ。鼻触ってご飯食べるって言うとちょっとなんか誤解がね生まれそうだけど
そ, う
あのそういうんじゃなくて何気なく触ったのよ、うん、で食べてたらなんか鼻痛いなみたいな、
うん、
なってあれなんか吹き出物とかできたかなみたいな、
うん、
で確認するわけよね。なんかできてないかなって触るわけですよ、また同じところを、うんうん、でしばらくするとね、なんか鼻痛いな、これ完全にもうなんかできちゃってるなみたいな、
うん、
乾燥もしてるしなみたいな、うん、っていう流れでなんとなくその目頭を触ったのよね。
なんで
鼻から、なんだろう、そのメガネもしてるし目疲れてるし、まあ、なんかゴシゴシみたいな、
うん、
右の目頭触って、
うん、
でそしたらご飯食べてたらまたなんか、うん、あれちょっと目が調子悪いなみたいな
まだ気づいてない、ね、
まだ気づいてない、この時まだ気づいてないんですよ、ね、これなんだろうなみたいな、
うん、
で反対の方の目も触ってみるわけよね
やばいね、
こっちは大丈夫かなみたいな、
やば
いね、あ大丈夫だなみたいな、うん、でなんか目も痛いから、
うん、
痛いっていうかまだ違和感、
うん、なんか変だなみたいな、
ね、目こすっちゃうわけよね、ゴシゴシってなって、
とどめだね、
そしたら、うん、うわ行ってえなん行ってえみたいな感じになって
、うん、
何これ行ったあって気づいたわけだよね、うん、これ唐辛子に握った手だと思ってやばいと思ったけども、うん、結構こすっちゃってるわけよ、
うん、
で気づくと同時ぐらいにもう結構熱い痛いみたいな感じになってて、
うん、そうだね、熱そうだね、
やばいやっちまったと思って、うん、もうダーって急いで洗面所行って、
うん、
水で洗うんだよね、
うん、
こっからですよ地獄の始まりはマジでめちゃくちゃ痛いから本当に尋常じゃないから、水でバシャバシャってこすって、
うんうん、
はーってやると、うん、でどうかなって目開けると、うん、もうギャーっていう本当にもううわーっていう声上げましたよ。
すごいね。
でうわーダメだと思って、うん、これお湯に変えようこれと思ってお湯にして、
うん、
お湯で洗うけどどんどん痛くなっていくのよ、
うん、
もうなんだろうね、その焼かれてる、
そうだ、ね、
焼かれてるプラスあの、うん、すっごい粗い紙やすりをまぶたでずっと
やだよ例えが、
いや本当にそういう感じよっていう痛みですよもう本当にでお湯ダメだこれと思って、
うん、
で水に戻そうと思って水にして、
ね、もうわけわかんない
水にしてバシャバシャバシャってやってると、うん、その冷たいから一時的に大丈夫になる、
まあ、なんかね そうだね、和らいでる感じがね。
ようやくこうな流せたかなと思って、うん、タオルで拭くと、うん、痛いのよ濡れてないとダメだと思って、うんうんうん、でまたこう濡らすんだけど、うん、もうどんどんどんどん痛くなって、うんうん、目も開けられないし、
あー辛いね、
うわーってなって、うん、誰かみたいなもうどうしようみたいな、うん、目も開けられないしさ、痛いからなんかもう中腰でヨロヨロしながらこう助けを求めるけど、ね、誰もいないんだよね、一人だからさで、あーだ誰かへいシリっつってシリ呼んで、うん、あ画面あそこだ光ったって、そこで声で入力すればいいんだけどさ、うん、もうパニックになってるからさ、うん、その探すためだけに呼んで、うん、自分でヨタヨタ言ってこう薄目を開けて入力するんだよね唐辛子目に入ったみたいな感じで入力すると、うん、水で洗っちゃいけませんって書いてあるんだよね、うん、唐辛子のその辛みの成分
広がっちゃうってことだね。
そうそう、水に反応して広がるんだよね、うん、だそれは絶対やっちゃいけませんって書いてあって、もう痛みが増しますみたいな、やっちまったね、うん、それを今やってますみたいな感じ。あー、
やっちゃったね。
じゃあどうしたらいいのと思ったら、うんうん、油だって言うんだよね、
うん、
そのカプサイシンは水溶性じゃなくて油溶性、あの油で溶けるから、うんうん、サラダ油でその拭きなさいと、
う
ん、そんなことあるかよと思って、うん、あサラダ油切らしてるんだ今みたいなどうしようって言って、うん、あそうオリーブオイルがあるあオリーブオイルも昨日全部使ったんだみたいな、もうそのなんていうの、砂漠でさ、うん、水筒から水、
ね、
一滴ポチャみたいな感じでさ、うん、オリーブオイル逆さにしてさ、
うん、なんて惨めなんでしょ、
ポチャっていうのを目にこう一生懸命こう、うん、ううって言いながら塗って全然足りないよこれじゃあと思って、あ どうしようあそうクレンジングオイルだクレンジングオイルもオイルは油だみたいな感じで塗って、うんうん、でベビーローションのワセリン、あれも油だみたいな、もうとにかくオイルとか油を塗るんだみたいな感じでね、うん、やってようやく和らいできてね、
聞いたんだね一応ね、
そうそうそう、でもう充血して真っ赤だし、
う
ん、もう目もなんか、うん、もう焼けただれてんじゃないかっていう痛みだったけど、うん、まあ、ちょっと赤く腫れてるぐらいの感じで、うん、なんか今でもまだあるんじゃないかって不安になるんだよね、その手に残ってるんじゃないかみたいな、
あ
一応その手洗ったのよ、
もう脅迫観念、
そうそう、でも全然落ちてなかったってことだよね、
あそれなりに水で洗ったってこと、
水でも洗ったし、うん、その
石鹸でも
洗った、水であの目を冷やしている時も、うん、もしかしてまだついてるかもしれないと思って、うん、その石鹸でも洗ったんだけど、うん、いやーこれどれぐらいの人が知ってるんすか、水はダメだっていうの
確かに
ね、これ
そうだね、
いやこれライフハックというかさ、うん、共有しないと犠牲者出るわと思って、
あ、まあ、でもさそう考えるとすごいものを食べてるよね我々ね、
いやそうなんだよ
それ料理に入れて食べてるわけでしょ、
そうだからその後もうその料理を食べる気がなくなったんだよね、うんちょっともう嫌だみたいな、
嫌になっちゃうね、
これすごいよね、本当に恐ろしいものですよこれは、
それさわさびとかからしとかだとまた違うんかね、
確かにね、わさびはなんか水でねいけそうな感じだよ ね、
なんかね特殊なんだ ね
なんだこの植物はみたいな感じだよね
でもね彼らとしてやっぱ食べられないためにそれだけ刺激があるわけでしょ、
だからさ、うん、よく防犯グッズでさ催涙スプレーあるじゃん、うん、
はいはい、
であれ唐辛子が元になってるみたいなのあるじゃん、でよくなんか防犯映像とかでさ、うん、見るじゃんカメラでこう防寒に襲われてるところをシャーってやって、うん、うわーって逃げてるみたいな、うん、これでそんなになるんだみたいな感じで見てたんだけど、うん、なりま す,
なります、ね、
それはなりますよ、
そうだね、
なんならちょっと過重防衛ぐらいの過剰防衛ぐらいの
やりすぎ
やりすぎなんじゃないのみたいな それ確かにね、その体格差がある相手とか急にやられたら、うん、ね、それぐらい強いのやんなきゃいけないけどさ、うん、うわーってなったらもうその時点で無理じゃん。
そうだね。
で水で流そうとするじゃんもうさらにあーってなるじゃん。
いなくなってもなお苦しめるみたいなね。
あーすごい、本当に映画とかね、ああいう映像の嘘じゃないんだな、あれっていう。
かなんかバッグに入れといた方がいいかもね。
いやー持つのも怖いもん。なんかの表紙にさ
あ自分がね、
そうシャッてやったら風向きとかなんかでさ
あーやだね、
わーみたいな。
そうね、
大変ですよ本当にね。無理だなって思った。もう拷問で使われたらすぐ白状する、ね、もう007みたいにそんなもっと右みたいなのね、
言えない感じだね。
ああやりましたみたいな、仲間は誰々で何日に侵入する計画ですみたいな。
でも言ってさ、水くれてやるとか
あーひどい、あー全部言ったのにみたいな。
分かってなくてくれるかも
そうだね、
よく言ったらって。
命だけは助けてやる
って
、
水
ありがとうございます、パチャパチャ、ひどいっつって。
知らないかもしれない、
ね、心折れる、すぐ自白するよ。
そうだね、
恐ろしい本当に。
あれじゃないの、その韓国料理とかさ、うん、すごい使うじゃないですか。
そうそう、ね、
ああいうお国柄の人たちはなんかあるんじゃない。
だ料理人の人とかも四六時中そんな手なんかさ、うん、カプサイシンまみれじゃん。
うん、だ目こすんないようにしてんじゃん。
なんか強くなってんのかね
鍛えられてる
なんか抵抗力みたいな、
ゴーグルとか
そんなでもしてる人見たことなくない？
してないよね、そんなシェフ嫌だよね。
さ、そんなしてたらさ、うん、素人不活に取り扱っちゃいけないものじゃんそ、ね、それって。
これからあれじゃないの、唐辛子のなんか注意マークが必要かもね。
唐辛子マーク、
うん、唐辛子マークは普通やん。なんか
唐辛子マーク何個分、
なんかね、アテンションみたいな、
ああ
そう、ね、目をこすらないでくださいみたいな
パッケージ見たら書いてあるかもね、うん、そのこすったらさ、そうなるっていうのは分かってるじゃん、うん、みんな
油をね、
そうそうそう、
使いましょうみたいな。
でもその手洗ったらもう大丈夫と思ってたからさ、
うん、あ、まあそうだね、
そう、料理の後は手洗うから。
そうだよね、
そのやってる時は目をこすんないけど、うん、っていうのがあって。
そうね、
いやー本当に危ない、なんでこんなの市場に流れてんだろうっていうぐらい本当に危ないよ。
そうだね、
だから皆さんパニックになっちゃいけないですからね、これは、うん、あの油ですから、
油ね、
油で拭いてくださいね、
う
ん、
油切らそうないよ
そうだ、油切らしたら本当ダメだからね。
どれが良かったんだろうね、
分かんない、
ちょっとのオリーブオイルなのかさ、
全部だからね、
ワセリンなのかね、オイ、何その保湿、
そうそうそう、
てか、クレイジング用のオイルなのかさ、
うんうん、そうだ ね、
どれがいいんだろうね。
いやもうパニックだからさ、よくよく考えたら、うん、その髪の毛のさ、ヘアオイルとかも自分で持ってるんだけど、うん、そんなことも全く、
そうだね、
もう頭にない。もう記事でサラダ油って書いてあったから、もうサラダ油ない、
それがない、
ないみたいな、そう、もうパニックだからね。
絶望だよね。
油他なんだろうね、切らしちゃってた時使える油、
ね、なんかこう救命救急のさ、うん、あるじゃん訓練とか、
うん、
それもやっとくべきだね。
そうだね、うん、
そうだよね。
あの教習所行ったらね、やるもんね、事故にあった時のさ。
わっ、それさ、車運転中だったら最悪じゃん。
もう本当に事故だよ。
マジ最悪だよ。
もうすぐ路肩に止めないと。
止めましょうね。
そうだね。
うん。
うわーってなってね。うわー、
でコンビニのトイレ駆け込んじゃうんだろうね。
うわー、そうだよ。
うわー、ダメですよみんな。
でも車はね、オイルいっぱいあるからね。
その絶対有毒。
それでファッてやれば大丈夫なんで。高速道路乗ってる時とかさ、うん、やっちゃったら最悪だよね。
そうだね、
隣の人がもうまっすぐ右みたいな指示しないとさ。
いやいや、そういう問題じゃないでしょ。どうしたらいいんだろうね。
止まれないじゃん。
マジか、ラーメン屋さんとかに駆け込むしかないのかな。
すいません、ラードください、
豚骨でも何でもいいんですみたいな
みたいな感じ。うちの秘伝の誰を渡すわけいかねえなっつってお願いしますみたいになるよ ね、
ね、
自分の油とか いけんのかな油汗みたいな
やだよ
でも背に腹は変えられないからね。
どうしたらいいんだろう。なんかやっぱバーム系を
常に持ち歩く、
そうだね
っていうことをしてください、うん、皆さん本当にこれは大変なんで、
うん、
なんか失明するようなことはないとは書いてあったんだけど、
あ、まあでも単純に痛むからね、角膜が。
そうそうそう、で充血もするからね、ね、ダメージだしね、で、これはまぶただからいいけどさ、うん、なんか跳ねてさ、
うん、
眼球にペチャみたいになったら、うん、もう分かんないよね。それ
目は無事だったのね。
ああそう、そ の,
その周りだったの。
本当ギリよ、まつげが生えてるもう縁ぐらいよ。
あ、痛いや。
ギリですよ、ギリ。
うわ、
なんで、あの皆さんもね、
うん、
あの気をつけてねっていうほかないんだよね
そうだね、
あの日常にね、周りにあるからさ、
うん、
もうなんとなく慣れて大丈夫だろうみたいに思うけど、
うんうん、
そういう危険いっぱいありますからね本当に
注意喚起していかないとね、
はい、そうです、みんなの安全守んなきゃと思って、自分一人の体験で終わらせるわけにいかないと思って、
うん、あれじゃない、ステッカー作ったらいいんじゃないの
そうだね目玉マークに唐辛子みたいな、
で油ですって書いて、
ね、ニードオイルみたいな、
ノットウォーターみたいな
ウォーターバーツみたいな感じだね。
あってもいいかもしんないね。
いいね、
うん、
そうしよう。
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
おい
おい、
本日の50音は
おい
これだ、
これだ、
なん
の
け
なんだった
のちょっと愉快な、なんだろうな、うんうん、オーストラリア系のイメージ
オーストラリア風な、まあ、ちょっとあったかいところ、ね、
そうそうそう、あったかいところで、
なるほどね、
ヒゲもじゃの感じで、あのバンダナ巻いてるみたいな
あ、それなんかあれじゃない、南米とかの方なん
です
か。
あ、そうで、なんかハーレー乗ってるみたいな、
あ、バイク、金持ちね、
バイカーのおじさん、
バイカーのおじさん、ルルルルルルみたい
な、なんだ乗ってけよみたいな、どこまで生きてんだみたいな感じ、
なるほどね、
そういうイメージでやりました、ね、はい、
ではいきます。武藤さん、
はい、
煙たいってどういう意味ですか。
煙たい、
煙たい、
こんな楽勝じゃないですか。
はい、
あのちょっと煙やめてよ、ちょっと、
うん、
なんか煙たいからさ、ちょっといや、うん、みたいな
書いてあんの
っていう意味。
なるほどね、1と2があって、
お、
丸1はね、あのあれよ、よく辞書にありがちな、こっちを読んでねみたいなやつ、
うん、
これと同じだからこっち読んでねみたいな、あの矢印が書いてあってさ、
おいおいおい、
これだよみたいな、
何ページのどこどこに飛ぶみたいな何ページ、何
行、別の単語が書いてあるみたいな、
はあはあはあ、
うん、で丸にはこの煙たい自体の意味が書いて
ある。あ、煙たいっていうのは、うん、要するに鬱陶しいというか、
お、ほうほうほう、
邪魔とか、
うん、
目障りみたいな、
うん、
そういう意味です。
ほうほうほう、なるほど。
そばに近寄ってほしくない、
うん、うん、それは何
こと。
ああ、それで丸二に近いかな。
はい。
丸一は何だと思います。矢印何々。
それはもうけから始まんないやつでしょ。
いや、けから始まる、同じ意味よってこと。すごいこれシンプルよ。
けから始まって、うん、煙たいと同じ意味。
うん。
け。
うん。
け煙。
おお、ピンポン。
やった。普通に喜んで、そうです
。丸一は矢印煙い。
煙い。
うん。で、煙いがすぐ近くにあるんだけどね。
うん、
煙が目鼻喉に入って苦しい。
お。
煙たいっていうのが煙い。
はいはいはい。うんうん、そうだ。
が丸一ですね。
そうだ、
ね。これがいわゆるゲホゲホと思って、
ね。そうだね。そうだね。
うん。そうだね。
そうだよ。いや、そのさ、うん、
苦しい。
心情の方に行ったけどさ、うん、確かに煙、目、鼻、口。うん、ね、苦しい。
そうだよね。お父さんもね、苦しいんだよね。
苦しいんだ。
うん、でも唐辛子は違うんだよ。
唐辛子
煙たい。でもさこのさあでも煙がなんだよな、
うん、
目鼻の喉に入って苦しいまでだったら他があるけど
煙が
なんだよね。
あれだな、火事とか、
うん、そうだね。
あとはなんか焼き鳥屋さんのところ
とか、ね、焼き鳥屋さん、そうだね、どんどん焼きみたいなね、
そういうやつだ。
そうだね、はい、
確かにそれが最初だな、うんうん、
で丸二が
まあ転じて、
うん、
まあそばに来てほしくないとか、
うんうんうん、
邪魔とか
邪魔なるほど、
鬱陶しい
鬱陶しいとか、
そういう意味です。
そういう意味です。
はい、
それちょっと文章にして、
煙が周りにまとわりついて、
うん、
鬱陶しい時のような、
うん、そんな長くないよ、
シ
ンプルよ。
うざい
最悪辛いじゃん。これね、これ面白いんだけどさ、うん、この例の方先言っちゃう、
はいはい、
親父が煙たいって書いてある
思春期の ね反抗期の子だよ ね、 親父が煙たい
ってね。
そういうことだよな。ハニーいいから話しかけないでみたいな、
そう
娘に言われるんだよな。
わかんない、そう息子かもしれない、
息子、うん、うぜえよ、うぜえじゃん結局
来
んなよみたいな。
そうだね、
あんだよみたいな、
ね、ただの親父かもしれないしね。
ただの親父ってどういうこと。
いやだ、知らない人かもしれない、
知らない人なのに煙たいってひどいじゃん
いいですか、
はい、
言いますよ。丸二の煙たいはですね、
うん、煩わしいと同じじゃない。
あー多分同じなんだろうな、ニュアンスとしては。
お願いします、はい、すいません、ね、先に言っちゃって。
丸にはね、気詰まりで窮屈だ。
気詰まりってあの
気が詰まっちゃう、
はいはいはい、
気詰まりで窮屈だ、煙ったい、まあ一緒だよね。
おーなるほどね、
気詰まりで窮屈なんだって。
窮
屈、
あそう、
うん、親父がいると窮屈ってことだね
親父がいると窮屈親父が
ケロケロケロッピー、
はい、
はい、
そうですね、分かる人います
よね好きな人は大好きだよ。
そうですね、おあそう、うん、なんか煙っていうとさ、
なんか巻かれてるとかなんていうの、
広い空間に対してのなんかイメージなんだけどね、
う
ん、
こうまとわりついてるみたいな、うん、でも窮屈だ、
なんかその密閉された空間に煙が充満してる感じだね、うん、その説明文だと。そうなん
かね、自分のテリトリーが狭くなっちゃってるっていうことでしょ、
うん、ああ想像するにエレベーターの中に自分がいて、
うん、
それ以外全部親父でぎゅうぎゅうになってる状態だよね
煙ったいんだ、
親父が煙たいっていう、
親父一人じゃないじゃん、ね、それね、
アロットグ親父
分身してるような状態だよね、つまりね
そうだね、
親父がこう取り巻いてるからさ、
そうね、
すごい状態だよね、
親父の体がその気体の状態だよね、
ふわってめっちゃ気持ち悪いな、なんか
そう液体じゃなくて気体だよね、
気体と化した親父がこう、
うん、
ね、ほわほわと
気が詰まるっていう、
気が詰まるや、そりゃな、吸いたくないもんね親父のね、
ヤンキーのイメージだな、なんか
ダリーみたいな、
気が詰まるみたいな、もうなんか余裕がないみたいな、なんか息も吸えないみたいな、あーみたいな、
社会に対しての
あれ、ね、そう憤りみたいな感じですよね。
なるほどね、
そんなヤンキーがタバコを吸うというそのなんか矛盾みたいなね
そうだよね、
悪循環になるわけ
だよ ね、
そうだよね、煙が煙を呼ぶっていう、
そうだよね、バイクとか吹かしてね、
あそうだよね、排気ね、
吹かしてばっかりだよね、
うーんって言わせるもんな、
うんね、煙を煙でこうあれしてんのかね、
余計気が詰まってっちゃうわけだよなそうすると
そうだよね、
だからなんかね、そういうものでも、うん、タバコやめろみたいな
言うのかね、
未成年だろみたいな、
ああ
まずそこやめたら一個煙減って楽になるよっていう、そういうことだったんだな、
せんだよ味煙たいんだよって言われちゃうかも
バカ野郎っつって、
うん、
それなんだお前のそのタバコだからだろう
っつってそれいいね、新しい
こんなものっつって
こんなもの
父さんが消えるのは最後だっつって わざわざそのタバコとバイクやめろっつって、うん、そしたら父さん最後に消えるみたいな、
かっこいいじゃん、
感じですね。煙といえばあれだよ、誕生日のさ、うん、あのろうそくもね、
ふー
っ、ね、て最後やってわーって、うわー、煙、ね、みたいな、草みたいになりますよ ね、
あとあのパンってやつもね、
ああそうだね、クラッカーね、
ちょっと火薬っぽいしさ、花火なんてすごい煙よね。
そうだね、
あれすごいよね、みんなさ、その花火のね、わー綺麗って言うけどさ、うん、
その後のね、
後の煙半端ないからね。
でもみんな自分たちで生み出してるよな、煙は。
そうなんだよ、
それでうわって自分たちで言ってんだよな。
そうなんだよ、人の煙ってあんまなくない？
まあ、
火事とかは
しょ、あとはあれじゃん、そのなんていうの、うん、廃棄の汚染工場みたいな、
あれは
でっかい煙突から、
あーもくもく、
そうそうそう、
そこ出てるか、
うん、俺たちは自分たちでも煙を生み出して、
うん、
それでどんどん気詰まりを起こして、こうだんだんキリキリしてってんだよな。
そうだね、
だからまず煙減らそうっていう、 CO2 削減っていう、ま
あ、単純にね、地球の
ところに行ったんだよな。そうなんだよ、俺たちがそんな苦しかったら地球もっと苦しいぜみたいな。
そうだね、地球も気詰まりしてんだね。
そうだよ、
あー、なるほどね、
これはなんか面白い発見でしたわ
発見だったの
これ、発見、いや、このヤンキー煙論
そうだね
ヤンキー
煙論、ね、周りを煙たがってるくせに煙を振りまいて、振りこうね、
自分たちでこう循環させてしまっているっていう、
そうだ、ね、
負のスパイラルが起きてるってい
う、そうだね、棚上げしてるね。
これは気づかせてあげた方がいいかもね。
そうだな、
これはなんか学会に発表してもいいんじゃないの
どういう、どういう
一つの可能性として、
な
るほどね、クリーンな空気を吸ってたら、
うん、
だって山とか行くと空気が美味しいとかって言ってなんかなるじゃん、
う
ん、
あ、でもそのさ、人のさ、クリーンなイメージでお願いしますとかあるじゃん、
うん、
ね、声とかさ、キャスティングの時にクリーンなサラリーマンのイメージでお願いしますみたいな、そういうこと？煙がないってこと？
難しい。ああ、なるほどね。
うん、
なんかモヤモヤしてないってこと。
モヤモヤしてない。
モヤがかかってない状態ってことだな。
うん、清々しい、澄み渡った感じ、
ね。ああ、そうだよね。
なるほどね。
そうなんだよね。なんか、うん、じゃあ俺ってダーティーなのって思ったりしてたわけよ。クリーンなイメージじゃないけど、ね、なんかダーティーなのって思ったけど、うん、ダーティーじゃなくてスモーキーだったってことだよね。そういうことだよね。
あ、お酒もだってさ、クリーンな味わいってさ、
あるよ ね、
燻製物
とか、ウイスキーとかね、
ウイスキースモーキーとかっていうから、ーダーティーじゃないんだよ。
なんかちょっと楽になったわ、うん、汚れてんのかなと思ってた。
クリーンじゃないイコールね、汚れじゃないんだよ、うん、
よかったな、
煙いんだそれはそれで嫌だけど、
でもなんかちょっとこう、
まあまあね、
魅力ありそうじゃない。
それはそれの良さがあるからね、
うん、よかった、
よかったね。
ありがとう。なんかいい回だったこれ。
よかったね。救われたね。
いや、空気ってさ、うん、大事じゃん、
うん、
だって山行ってさ、空気吸って、うん、わあ美味しいって言ってる時に不機嫌なやつっていなくない、
うん、そうだね。
やっぱそこなんだよな、
う
ん、
まああとね、良くない場所だと空気がよどんでるねって言うからね。
言うよね、
うん、そういう人たちはちょっと山でやってきたらってその会議山でやってきなよって言えばいいんじゃない。
そうだね、
うん、
呼吸も空気だもんな、
うん、
あのさ、うん、そのちょっと脱線するけどさ、
はい、
あの僕の中で理論があって、
はい、
一番早く人を仲良くさせる方法、
うん、
打ち解ける方法っていうのが僕の持論であって、
うん、
それは一緒に辛い思いをさせることなんですよ、その肉体的に追い込むってこと。
あ、
みんなでじゃあ
試練を乗り越えるってこと、とはまた違う。
まあ同じ辛い体験を共有するっていうのもあるけど、
うん、
単純にもうぜいぜい疲れさせちゃうと、
うん、
もう余計なその人見知りとかしてる余裕がなくなるみたいな。
どうなんだろうね。
っていうのが僕理論なんですけど。
でも劣悪な労働環境でそれが成り立つかって言ったら無理じゃん。
そこはクリーンなスポーツの、
クリーンなスポーツで疲労、
そうそう、ね、走るとか、
それは健康的な体の運動でしょ。
そうそうそう、うん、でそうするとさ、結局呼吸が上がるじゃん、
うん、
だ空気の循環がされるんだよね、
は
あ
は
あ、ということに今気づいて、こう呼吸ハーハーってやってたらどんどんその悪い空気が抜けて新鮮なのを取り入れてるから、
ね、
うん、
あ、体の中でね、
そうそうそう、
そうだね、まあそれはありますよ、脳の循環を、ね、
そうでしょう、
脳の循環で脳の血液の循環を良くするっていうのも大事ですからね
っていうの、こう、やっぱ間違ってない理論だったなっていう、
あ、間違ってないですね、代謝を常に良くしましょう、
そうです ね、
本当ですね、
だから深呼吸してとかって言うもんね、うん、
そうだね、
空気です全て、
うん、
ということで今回は、
はい、
毛から始まる煙たいでした。今映画上映中の作品で、
はい、
霊落っていう作品があるんですよ、
うん、
漫画原作で、
うん、
浅野いにお先生の霊落っていう漫画の映像化なんですよね、
うん、
で僕これ、
うん、
すごい漫画好きなんですよ、この霊落という作品、
原作がね、
そうそうそう、うん、でもこれ竹中直人さんが監督で、うん、斉藤匠さん主演、
うん、
でまあめぐみさんがプロデュースとかやってて、
ほうほう、
まあ、本当に映画が好きな人たちが集まって作ってるっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
で主演もそうだし監督もそうだし、うん、原作が大好きだと、
うん、
いうことで映像化されてて非常に、うん、興味あるんですけど、
はい、
まあ、漫画が大好きなんですよ、
はい、
浅野、そうそう、イニオ先生って聞いてあんま漫画読まない人ピンとこないかもしれないけど、
うん、
まあ、すごい漫画界では有名だし、
うん、
まあ、映像化もされてて、
うん、
ソラニンとかね映画、
うんうんうん、
あの辺はみんな知ってる人多いんじゃないですかね、うんうんうんうん、と思うんですけど、その原作者の浅野イニオ先生の、うん、まあ、読み切りというか、まあ、単行本一冊分の作品なんですよね、
うんうん、
で以前さ、
うん、
声優目指してた頃アニメ化決定っていうのを知ると落ち込むっていう話したじゃないですか
はい、はい、
でまあ声優からね俳優の方にシフトしてって、そういうのはもうほぼほぼないんですよ、
うん、
漫画の実写化とかハードル高いし、
うん、
なんか自分の生身があるからさ、
うん、
どうしてもそこをやるみたいな想像がつかないから、
うん、
この漫画この役やりたいなみたいなのは、
うん、
もうほぼほぼないんですよ、
うん、
まあ、ただ
ただ
まあちょ唯一一個あるとしたら、うん、霊落の主人公の深澤やりたかったなみたいな、
まさにね、ピンポイントだったんだね。
でそこまでこうなんだろうな、みんな知ってるような作品じゃないからさ、
うん、
映像化もされないだろうなみたいな、
うーん、
もうちょっとキャリア積んで、うん、こう知名度とか上がってった時に、
うん、
作品映像化するみたいな企画が持ち上がったら、
うん、
まあ、もしかしたら僕ちょっとできんじゃないかなみたいなさ、なんか顔もちょっと雰囲気ありそうだしみたいな、
そう
と思うんですけどね。小宮さんにはね、こういうキャラクターなんですよっていうのを先送ったんですけど、
うん、
まあいけんじゃないかなみたいな
ちょっと皆さんも調べてほしいけどさ全然ねえ、
あれ違います
よ、と塩っぽい感じじゃないですか。
僕塩っぽくないですか。
あなた塩顔ではないでしょ。
うそ、
あなた塩顔だったらどうなっちゃうの他の人。
塩顔でしょう。いや今ヒゲがさすごいあるからそのイメージでしょ、うん、だってこんな青白い顔してるぜ肌白くて、
ね、白いけどさ、
で目もねパッチリしてないじゃないですか、うん、私垂れ目で ね、まあ、ね
垂れ目だしなんかね、うん、細い時あるよね。
そうでしょ、
うん、
いけんじゃんこれみたいない
や
これはちょっといいよなと思ってね、ちょっと心の中で大事に取っといたら、
いや、
いや映像化されちゃっ て。
まあでもそっか、
斉藤匠さんやってんだもん。
斉藤さんも塩顔じゃないもんね。
そうでしょ、
考えたらね、
斉藤ちょっとかっこよすぎないみたいな。
まあ匠くんかっこいいよね。
かっこずるいよね。普通になって顔かっこいいじゃん。
まあいい感じよね。
で声あれじゃん、ちょっと持ちすぎだよね、その
ちょっと色気があるよ ね。
まあもうちょっとそのね、いろいろ役作りとかでやつれた感じにはなってるけど、
まあそうよね、だらしない役とかもありますもんね。
そうそうそう、
そっか
と思って、あーダメだったかみたいな。あそうそうなんだみたいな。
スタートラインにも入ってない、だそこにもいないでしょ。
そうなんだよ、だからもう上がってった先に、うん、あったらいいよねみたいな感じだったのが、
うん、
もうやるみたいな。あへえみたいな。
まあでもあれでしょ、ソラニンって結構前じゃないですか。
ソラニンはもうすごい前ですよ。
エントでしょ。
あそうなの、音楽、
音楽、
うん、
あれ好きよ私。
あれねいいよね、
うん、そうあれがだいぶ空いてるからそろそろみたいなのがあったんじゃない。
あそういうことですか、
うん、そうだよ。
そうか、うん、間に合わなかった。こんなことばっかりよ。
そうだね、
間に合いたいよね。大事な時には間に合いたいよね。
大事な時には
それがいつなのか分かんないから、日々ねこうみんな頑張ってるんだよね、その時が来た時に。
一人二人じゃないんだから、
ガシッといけるようにね。
そうだよ、
これでも何にでも当てはまる話だからね。
そうよ、
チャンスってね、うん、用意されたところにね、
うん、
来るって言いますからね。なんすか。
いやわかんない。なんまあまあでもそうだね、そうだね、ちっちゃいチャンスの積み重ねでしかないからね。
そうですね、
一個大きいの掴もうとしちゃいかんよ、うん、
チャンスのね、そのなんていうの、はしごを一段ずつこうやってってんだよね。
そうだよ、チャンスストックが必要よ。
チャンストック、
チャンストック。そう、
チャンストックをね、うん、キャントストップ。
止まっ、あ止めないでね。
うん、そうそう、
なるほど、いいねいいね、
ありがとうございます、う
ん、いいね。ラップしてんね。
なんかね、うん、ラップしてるんすかね。来ないよね、サンプリングされたやつね。
誰がやるん。
ねえ、
ね、
というのがあってね、うん、なんかあポスターとか見ても、うん、あそういう方向性のあなんかアプローチなんだみたいな、ちょっと漫画のイメージと違ったから、
へーみたいな。それがねどう出るかですよね、その、うん、なんだろう、原作に忠実にね言って、うん、あいいねそれっぽいねってなるパターンとさ、うんうんうん、原作とは違うけどそのね映画として完成されてるみたいなタイプとあるからね、
うんうん、すごい好きな作品なんだけどさ、うん、周りに知ってる人がいなかったから、なんかその話を誰ともできてないのよね。
うん、
だそのすごい好きっていう人が監督して、
うん、
すごい好きっていう人が主演だから、う
ん、
どう見たんだろうなみたいな、この作品をっていうのはちょっと楽しみだよね。
うん、そうだね、
うん、
なるほど。
まあでもあ そっか匠くん、あそういうアプローチかみたいにはなったりするのかね、
うん、
それともあさすがもうあっぱれ、
なんかさ、なんかさちょっと負け惜しみというかさ、負け犬の遠吠え感になっちゃうけどさ、
うん、
なんか一回自分でさどっかのシーンをさビデオでさアプローチしてみてさ、んで映画見に行ったら、
あーそう面白いね、
自分がだからオーディションだと思って、
はいはいはい、
自分がやるんだったらみたいな、
はいはいはい、テープオーディションみたいなね、
そうセッティングしといて、はい、よしって言って見に行ったら、
あー面白いね。
で、
うん、
でその差を分析したらいかが。
そうね、うん、だセルフで撮るからさ、うん、まあある意味自分が監督でそのこの角度で
そう、あそうそうそう
こういう感じで、
まあ、
みたいな、
まあね、映画のシーンじゃないかもしれないけど
っていう漫画がこれをこう、うん、このコマはこう表現だなみたいな、
そうそうそう、だって見ちゃったらもうダメでしょ。
そうだね、もう絶対もうそっちに引っ張られるからね、
引っ張られるから見るまでだよ、できるなら。
あーすごい面白そうじゃん。
やってレクリですよ。 比べてみたらいいよ。いや
ちょっと勘弁してくださいよ。
こちらが本物になります。そして武藤さんの芝居はこちらみたいな。やったらいいじゃん。
意地悪いね、あったって子は。本当にね、
いや楽しいんじゃないですか。
喜々としてそうやってね。
でもそれ見て違う仕事が来るかもしれない
じゃん。まあでもそういうのやってみたいなとは思う、うん、
やってみたらいいよ、うん、リールに使ったらいいじゃん。
そうね、まあね、うん、著作権的なものが
あるからね。いやでもそしたら、うん、セリフとかは使わないで、うん、その違うシチュエーションにしちゃってみたいな。
そういうこと。
役はそれイメージだけどみたいな。だったら
なんかてっきりその音なしで字幕でセリフを出すみたいなことかと思った。昔の無声映画みたいな感じで。
意味ないでしょ。役作りとしてはその主人公だけど、ね、はいはい、やったらいいじゃん、
うんうんうん、いいね、うん、なんか
ペン持ってさ、
カキカキカキみたいなね、うざりなんだよみたいなね。
そういいよ、あの後ろで 声ぐらいだったら手伝ってあげる。違う人の。
あ、なるほど、ね、
まだ書いてんのかよみたいな。
面白い、うん、でもそういう遊びからね、どんどんこう広げてって作品作りに発展したらいいしね。
そういう遊び心大事よ。
そうです ね
露出してこ。
そうね、うん、なんかそれちょっとセクハラっぽくない？大丈夫？
何が？
露出してこみたいな。そういう、
別にだって
そういう言い方
別にいいよ。君が私に言ったらおかしいけど。
あ、なんかそれ差別的じゃない？
難しいね、こういうのね。
そうね、
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、悩み相談、私たちに試作整地してほしいこと、武藤さんにお芝居してほしい役などなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、お仕事もねお待ちしておりますよ。
そうですね、はい、お待ちしてますよ。別に遠慮とかはな、いらないんで
ね。あのリールもあるしボイスサンプルもあるしね、はい、はい、プロフィールも必要があれば、はい、送りますのでね。私が言ってるのも変だけど、
はい、
はい、ぜひ
ぜひぜひ
お待ちしております。
あの霊楽知ってますよっていう、うん、漫画読んでますよっていう人も、
ね、ファン仲間もね、そういらっしゃいましたら、
いただきたいし、映画良かったですよっていう、すでに見た人もいたらね、うんうん、メッセージその辺もお待ちしております。
はい、
ということで、
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。